続いて一般質問についてです。9月定例会では9月11日および12日16日の3日間にわたり12名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。田辺市の今後の会計について、小川博樹議員。質問者、本市の抱える膨大な施設や道路、橋などの資産は今後一気に更新の時期を迎えることになる。これらの資産状況がよく見え、分析できる新たな会計制度を導入し、将来財政に大きな影響を及ぼすことのないよう計画を立てるべきであると考えるが、市の考え方、取り組みは。答弁、新たな会計制度の整備に向け、まず町内全般で資産価値を共有・把握できる固定資産台帳の整備に着手し、新たな財務書類の作成、また公共施設の維持管理や更新等に係る中長期的な計画を立てていきたいと考えている。ジオパークについて、松下靖子議員。質問者、今年8月、南紀熊野ジオパークが日本ジオパークとして認定された。なぜ田辺市は協議会に参加しなかったのか。また、今後、南紀熊野ジオパーク協議会に参加するつもりはあるのか。答弁、ジオパークの推進には理解をしつつも、関係団体との連携・協力体制が整うか等の懸念もあり、協議会への参画を見送った。今後、中途参画の要件や課題を含め、県等と協議していきたい。質問者、龍神村や大島地域等の観光振興につながる、早い英断をお願いしたい。日本猿による獣害対策について、川崎五一議員。質問者、現在の被害対策は。答弁、獣と囲い罠による捕獲が中心であり、大量に捕獲できる囲い罠が有効であると考える。質問者、最新の知見では、猿被害の防止は可能とされている。方法は、放置された柿、栗の木、墓前の供え物、レンゲ畑などの猿が容易に食料を得られる餌場をなくす、畑を囲う、見かけたら追い払うの3つが中心である。行政が猿被害は仕方がないと諦めの姿勢を見せないことが大切である。地域で学習会を開催し、集落ぐるみでの対策が必要である。獣害対策で町づくりの推進を。本庁及び行政局の今後の役割と方向性について、出水豊和議員。質問者、各行政局管内の特色や地域産業を明確化し、地域の位置づけや将来像を地域住民に明示した上で、それぞれの魅力を市内外に発信し、地域ごとの目標に向けた取り組みを進める必要があると考えるが、見解はどうか。答弁、今後本市の進むべき方向性などを確立し、地域の個性を生かしていくことで市全体として調和の取れた町づくりにつながるのではないかと考える。本市の5地域にはそれぞれ他の地域にはない魅力があり、これらを有機的かつ戦略的に生かし、魅力ある田辺市を創造していきたいと考えている。梅の振興について、宮本正信議員。質問者、梅の生産価格が大変厳しい中、さらなる消費拡大、また紀州梅の会の使命をどう考えるか。答弁、これまでの消費 PR のほかに、本年はふるさと納税へのお礼として特産品の梅干し、 白梅干し 4L級7kg 一たるを送ったところ大変喜ばれ、8月末時点で全国から3000件を超す申し込みがあり、マスコミからも注目を浴びた。また日本一の産地を守り発展させるため、生産者をはじめ関係機関が一体となり、産地の危機的状況を乗り越えるため、紀州梅の会がさらにリーダーシップを発揮し、強力な取り組みを展開していきたい。有害鳥獣の駆除について、立花智文議員。質問者。農作物に被害を及ぼす有害鳥獣を罠で捕獲した場合の捕獲補助単価は、イノシシ、シカの場合8000円、銃で捕獲した場合は1万5000円と大差がある。罠による捕獲補助単価を増額できないか。答弁。農作物被害は農業の存続にも影響するため、罠による捕獲の意欲が損なわれないよう、県に対する捕獲補助単価の増額改定の要望も含め、田辺市鳥獣対策協議会の意見も参考にしながら見直しを検討していきたい。質問者。田辺市を支える主産業の衰退は市政にも大きな打撃を与えるため、より一層取り組まれたい。扇ヶ浜海水浴場について、中本健二議員。質問者。扇ヶ浜海水浴場は本市の大きな観光資源の一つであり、その利用客を増やすことが市が目指す交流人口増大につながると考えるが、その取り組みは。答弁。毎年海水浴場のオープンに合わせ、大型ショッピングモールや大阪駅、京都駅での PR 活動を行っており、イベント情報についても機会あるごとに情報発信をしている。質問者。家族客を中心により利用客を増やすため、名称を扇ヶ浜ファミリービーチに変更し、またイルカふれあい事業においては通路の舗装や生けす横の広場をくつろげる場所にされるよう提案する。木質バイオマスを生かした自立可能なモデル地域づくりについて、双葉正彦議員。質問者。森林荒廃を解消するため、木質バイオマスを利用して熱源や発電等に活用し、雇用の場も創出する自立可能なモデル地域づくりはできないか。答弁。植林から干ばつ、伐採のサイクルを循環させることが山を守り育てる基本である。林業振興を図ることは地域の雇用拡大や地域活性化、国土保全にもつながると考えられるため、本市にとって最適と考えられる木質バイオマスを生かした地域づくりを検討したい。質問者。地域雇用の拡大、地域の活性化のためにも木質バイオマスの研究とモデル地域づくりを要望する。中学校におけるクラブ活動による学校選択制について、久保博次議員。質問者。本制度を導入する際にはPTA などと協議したのか。小規模校への影響が心配されていたが、結果として休校になった中学校が出た。これをどのように認識するのか。また通学の安全に責任を持つべきではないか。答弁。 PTA とは協議していない。小規模校への影響は部活動による学区外通学とその他学区外通学や転居、県立中学校進学などによるものと認識している。また通学は保護者の責任でお願いしている。質問者。教育委員会が学区外通学を認め学校を指定しているのであれば、生徒の通学の安全に責任を持つべきである。地域の特性に即した観光行政について、足立克則議員。 質問者。開祖1200年を迎える高野山から熊野地域龍神温泉経由を結ぶアクセスバスを和歌山デスティネーションキャンペーン終了後も継続して運行できないか。答弁。アクセスバスは本市の観光戦略の上からも大変重要なルートである。これまでの試験運行の結果を踏まえ関係機関と連携を図り取り組んでいきたい。質問者。合併10周年を機に未来志向の日本三美人の湯サミットを開催できないか。答弁。重要な観光資源である龍神温泉のブランドは極めて価値の高いものであり、地元関係者、さらには先方との調整に努め、美人の湯を全国に発信したい。障害者施設からの物品購入について、真名子美代子議員。質問者。障害者が自立した生活を送るために、地方自治体の責任を明らかにした法律、障害者優先調達推進法が施行されて1年が経過したが、実績はどうか。答弁。平成25年度の物品購入実績は10件で2512万円であった。質問者。法施行前に比べて増えていない。市長室に展示するなどし、また市民団体などにも利用を呼びかけてはどうか。そのために施設の商品一覧のチラシが必要だ。答弁。市民団体の事務局と制度周知について協議していきたい。質問者。私自身、法施行前から利用してきた。市の今後の取り組みに期待している。全国学力テストの結果について。小花勲議員。質問者。全国学力テスト。平成26年度全国学力学習状況調査の結果が文部科学省から公表された。和歌山県教育委員会では危機的な状況にあるとの報道があったが、本市の状況はどうか。答弁。小学校については県平均とほぼ同じ程度の状況であり、結果を重く受け止めている。中学校については県平均を上回っており、ほぼ全国平均並みの結果である。全国学力テストと同時に実施された生活習慣や学習環境に関する調査の結果も考慮して、今年度の結果をさらに分析し、今後の対策を講じていきたいと考えている。